さて参加者や被災地などへの成果の還元ということになりますと、まずこの調査結果はどのような形で参加者ですとか被災地に還元するでしょうか。
はい、まず参加者ご本人には冊子携帯で受けていただいた検査の結果をお返ししております。はい、中にはそのもしそれでですね検査に異常などがあった場合は病院を受診してくださいというようなことやここを気をつけてくださいといったようなコメントも含めてですね、
はい、
送らせていただいております。でその他には参加者ご本人へということでいうとやはり検査を見てですね緊急に受診された方がいいというような場合もございますので、そういう場合は特に冊子はだいたい郵送で送っているんですけども郵送を待たずにご本人に直接ご連絡するということも、しております。でその他には今年度は10回ほどやってるんですが参加した方々にですねその結果の見方であったりとか、そういったものを説明する会を開きまして、900人近い方にご参加いただいたというところもございますし、あとは無料電話相談室を開いておりまして、こちらも今年度だけで700件電話があったということですので、ご本人に対してはですねそういった形で調査結果をお役立ていただけているかなというふうに思っております。その他にその被災地域へその対象となった市町村へということで言えば、市町村が行っている講演会やイベントあるいは私どもが開催することもございますが、そういったもので調査の結果をですね広く住民の皆様に知っていただく機会を持ったり、あるいはこれは自治体からのリクエストも関係機関からのリクエストもございますが、例えばこういったところを見てほしい、調査結果から教えてほしいというようなことがあれば統計集計データとしてですねご提供するということもしております。その一例としては昨年の12月からなんですが、久慈地域に北三陸塾というですね NPO がございまして、そこがやっているですね医療情報ネットワーク北三陸ネットというのがあるんですが、その医療情報ネットワークの方に参加者ご本人からですねご同意いただいた上で情報提供しておりまして、そうすることでですね医療機関も対象者の皆さんも同じ検査結果を共有することができるということを、昨年の12月から実施しておりまして、そういったことも被災地域のですね健康づくりの支援になっているのかなというふうには思っております。
それにしましても3万人を超えるデータを持つ、そのデータを分析するということでいろいろなことが見えてくると思うんですが、これまでの調査結果から分かってきた解析結果というところ、とても興味深い部分なんですが、
はい、私はですね、もともとが、もともとがっていうかですね、今現職がその公衆衛生学講座というところにおりまして、住民の皆様のですね、健康状態、健康について研究や調査などさせていただいているんですが、そういった面からちょっとお話しさせていただければと思いますけれども、被災後ということもございますので、まずはそのメンタルヘルスのことで言えばですね、
はい、
今回の調査で K6 というんですが、簡単な質問項目で6つのちょっと神経過敏になってるとか不安になってるとかっていうような6つの項目に答えていただいて、心のなんていうんでしょうかね、落ち込みであったり不安な状態っていうものを測る検査を行ってるんですが、それが24点満点で13点以上の方、これはその気持ちが落ち込みとか不安であるとかっていうことのリスクの高い方になるんですけれども、そういった方の割合が最初にやった調査ですね、平成25年から27年にやった調査では全国平均に比べるとやはりやや高いということが分かっておりますし、その内陸とですね沿岸地域にお住まいの方を比べるとですね、やはり沿岸にお住まいの方の方が割合が高いといったようなことが分かっております。
そのメンタル面というのは徐々に変化してきているんでしょうか。
そうですね、追跡調査を先ほど1年に1回アンケート調査を取らせていただいているとお話しましたが、その結果などを見ると確かに震災に近い時期に取られたアンケートよりもですね、現在の方が心の不安や落ち込みを持っていらっしゃる方っていうのは減ってはきているんですが、 詳しく見るとですね、被災の程度が大きい方ではやはり高いまま推移しているということもございます。
そういうお話を伺いますと、震災から時が経ったからといってこのメンタルケアというのは終えてはいけない問題かなというふうにね、先生は思いますよね。
そうですね、ややもするとこういう集計データを見るとですね、どうしてもその年数が経つとそういった具合の悪い方の割合というのは減ってくるんですね、減ってくるんですが、こういう調査を見るときに注意していただきたいのは、今回その調査に参加されている方は住民の中で言えば一部の方なんですね。この調査に参加していない全体のことを考えると、私たちがこう結果として出しているその例えば割合とかですね、人数っていうものが全体から見るとやっぱり過小に評価されてるんじゃないかというふうに感じております。ですので実態としてはまだお困りの方が多くいらっしゃるんじゃないかっていうのがこの調査を通して感じているところです。
前回機構長のお話の中で食塩の過剰摂取っていうお話もあったんですが、はい、先生やはりそれはもう
これももうご存知の方たくさんいらっしゃるとか と思いますが、岩手県その脳卒中の死亡率が最も高い県の一つでございまして、同時にですね、食塩の摂取量も日本国内では最も高い県の一つでございますので、これに関してはですね、やはり今回の調査結果でも明らかで、現在その日本人の摂取基準がですね、男の人だと8グラム未満、女の人だと7グラム1日ですね、1日あたり7グラム未満を目指しましょうということになっているんですが、実際にそれが守られている方が 20% くらいしかいらっしゃらないと。で、逆に言えば 80% の方は食塩を過剰に摂取されているということですので、脳卒中の予防という観点からも今後もケアしていかなきゃいけないところかなとは思っております。
さて先生、あっという間にお時間になってまいりましたけれども、丹野先生がお考えになる今後の展望についてぜひお聞かせください。
はい、まずはくどいようですけどコホート調査ということですので、追跡を続けるということが非常に重要なことだと考えております。で、日本にはこれまでもたくさんのコホート研究あるんですけれども、長いものだと50年も続いているものもございますし、その波及効果っていうことを考えるとですね、その長く続いているコホート調査の例でいうと、福岡県の久山町研究っていうものや秋田県の井川町の研究があるんですけれども、そのコホート調査を続けているとその町の医療費やですね、その健康状態を示す指標などが他の周りの自治体に比べると良くなってるっていうこともございます。ですので、その単にコホート調査っていうだけじゃなくて、その健康のですね、波及効果っていうものを考えると、ぜひですね、私としては長期間にわたって追跡調査を続けられればというふうに考えております。